こんにちは、ようこそ。ミガ・シャルマです。今日はアレクサンダー・ドゥーガン氏をお迎えします。彼はロシアの哲学者で、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の熱烈な支持者であり、しばしばプーチン大統領のブレーンと呼ばれ、時にはロシアの外交政策形成の責任を問われることさえある。2022年8月、ウクライナ・ロシア戦争勃発時に、彼は自動車爆弾攻撃で娘を失った。攻撃の標的は実際にはアレクサンダー・ドゥーガン自身だったのではないかという憶測が飛び交っている。彼は米国などの国々から制裁を受けている。アメリカ、カナダ、日本、そしてウクライナ。彼の著書はバイデン政権下でアメリカ合衆国で発禁処分を受けています。彼の思想は危険すぎると評されています。それでは、アレクサンダー・ドゥーガン氏から、ウクライナ・ロシア危機、そして現状における世界的な動向について、彼の見解を伺いましょう。ドゥーガン氏、ニュース X ワールドの放送にご出演いただきありがとうございます。どういたしまして。こうしてご出演いただき、大変嬉しく思っております。インドの聴衆にお話しする機会をいただき、大変光栄に思います。ドゥーガンさん、最初の質問は、ロシアとウクライナの現在の危機についてです。戦争の終結は、通せないようです。あなたはどうお考えですか？停戦合意がなぜこれほど難しいのでしょうか？この戦争を具体的な地政学的、歴史的文脈の中で捉える必要があると思います。この戦争は、西側諸国、つまりグローバル、ハイゲモニーが、世界を永遠に支配し続け、多極化を阻止したいという願望によって引き起こされました。つまり、ロシア、中国、インドの主権、一極主義に代わる多極世界の形成は、その地政学的起源であり、西側エリート、世界的なグローバリストエリートは、この台頭する多極主義を破壊しようと試み、2014年のマイダンでのクーデターを準備し、ウクライナをロシアへの憎悪とロシアへの挑発の拠点に変え、ロシアを巻き込むために準備しました。
ウ
クライナ紛争、つまりこれらすべては計画通りのものでした。ロシアはクリミア半島の統一とウクライナ東部への支援という形でこの挑戦に依頼、最終的に2022年に特別軍事作戦を開始しました。ではなぜこの戦争を止めることができなかったのでしょうか。それは、誰もそれを受け入れられる立場にないからです。私たちも、ウクライナも、西側のグローバリストも、トランプだけが敵意に終止符を打ちたいと思っています。なぜなら、大きな成果は彼にとってあまり重要ではないからです。さて、アメリカのドナルド・トランプ大統領についてお伺いしますが、ウクライナ・ロシア戦争における彼の役割をどのように見ていますか？ドナルド・トランプは、ウクライナとロシアを和平交渉のテーブルに着かせることに近づいていると思いますか？これまでの試みは、中東協議の後にプーチン大統領に無視されてきました。また、数週間前にはトルコでプーチン大統領とザリンスキー氏を和平交渉のテーブルに呼ぼうという可能性も示唆されました。トランプ氏は、すでに何度も様々な状況で、これは彼の戦争ではなく、バイデンの戦争だと主張してきました。今日、彼はソーシャル・クルース・ネットワークで、これはザリンスク、プーチン、 バイデンの戦争であってトランプの戦争ではないと書いています。だから彼には理由がないのです。地政学的に見て、ウクライナに資金と武器を供給し続けるというビジョンです。彼は真剣にこの戦争を止めたいと思っていますが、アメリカの国益はこの戦争には関係していないし、彼には関係ないので、どうすればいいのかわかりません。彼にはこの戦争を終わらせたいという強い意志と願望はありますが、詳細に立ち入ることはできませんでした。彼はこの紛争の理由を理解していません。ロシアの歴史、ヨーロッパの歴史に関する知識が不足しており、和平交渉、停戦、そしておそらく和平を確立したいと考えていますが、今になって初めて、相手の立場、利益、願望と真摯に向き合っているのです。つまり、トランプ氏の言葉は、参加者に魔法のような影響を与えることはできません。だから彼はそうしようとしているのです。ほんの数週間前、いや、1ヶ月ちょっと前かもしれません。ある出来事がありました。クレムリンがトランプ大統領の外交政策は、視野のビジョンとほぼ一致していると発言したのです。このビジョンとは何でしょうか？また、将来的に和平協定が締結されるとしても、ドナルド・トランプ政権のアメリカ政権を現時点でより信頼していますか？まず、この二つの話題は分けて考えたいと思います。まず、私は非常に満足しています。トランプ氏のマガプロジェクト、アメリカを再び偉大にするプロジェクトは、多極化の受け入れ、グローバルパワーの世界秩序の受け入れを意味するからです。私は最近、ドナルド・トランプ氏の保守革命に関する著書を執筆し、グローバル関係、国際関係の構造を再構築しようとする彼の努力を称賛しました。それは、政治的リアリズムに関する新たな原則に基づいています。政治的リアリズムは、他者に対する主権の権利を認めるものであり、これは国際関係におけるリベラリズムとは完全に対立するものです。ですから、トランプ氏とロシアが多くの共通点を達成できると思います。ロシアはアメリカの国益と矛盾しません。例えば、カナダとの統一やグリーンランドの併合など、アメリカを取り囲む安全保障体制の構築に反対するわけではありません。しかし、グローバリズムやアメリカを否定するリベラルな政策には強く反対しています。国家が主権を持つ権利。それが大体これだと思います。トランプ氏は多極化に賛成で、我々は多極化を擁護し、グローバル・サウスとの関係構築、そしてこの多極化計画に刻み込まれているすべてのものを擁護しています。トランプ氏は権力の座に就いた直後、これに対抗するのをやめました。バイデン政権もそうしたように、そして一般的にそれを受け入れ始めました。ですから、世界レベルではトランプ氏と多くの共通点がありますが、ウクライナはこれらの合意の可能性の主要な分野ではないと思います。欧州各国首脳による制裁強化やロシアとの貿易停止を求める圧力が高まっていることをどう見ていますか？これはロシアをさらに弱体化させるのではないでしょうか？その通りです。我々はすでに3年間、厳しい制裁下に置かれています。ロシアはほぼ全ての自国とのつながりを断ち切りましたが、それでもウクライナ、つまり西欧経済はロシアに大きく依存しています。ですから、彼らは自滅しているのです。ですから、我々にとって制裁を克服するのは容易ではありません。しかし、制裁は欧州経済にもっと大きなダメージを与えると私は考えています。私たちは経済政策を見直したので、制裁にはますます耐えられると思います。そのため、自国の生産産業への依存度が高まっています。 ロシアの再工業化が始まり、それが我が国の経済に非常に良い結果をもたらしたと思います。信頼できるパートナーとして、インド、中国、そして世界の西側諸国の直接の支配下にないたの国として、そして我々は、このような状況は長い間続く可能性があり、それが私たちの復活に役立つだけだと思います。誰にも依存せずに自国の経済を発展させる。わかりました。多極化について、そしてトランプ氏の外交政策が自国と世界の他の国々との関係において、ロシアの外交政策とある程度一致しているとおっしゃっていますね。しかし、最近ロシアや他の国々からコメントが寄せられました。米ドルと競合する通貨を持つことは、もはや不可能です。繰り返しますが、この考えはアメリカ合衆国にどう受け入れられるのでしょうか。もしトランプ氏がロシアとウクライナを交渉のテーブルにつかせ、そこで重要な役割を果たすことになった場合、彼が何度も戦うことになるであろう。競合する理論や通貨が存在する場合、彼は何を得るのでしょうか。つまり、2つの別々の問題があると私は考えています。ウクライナ紛争はトランプ氏の努力だけでは解決できません。彼が本当にその状況でできることは、身を引くことです。彼が本当にできること、そして状況に影響を与えることができる唯一のことは、アメリカをこの戦争から引き離すことです。そして、それは状況全体に大きな影響を与えるでしょう。なぜなら、アメリカの供給と絶対的な力がなければ、戦場の力のバランスは劇的に、そしてすぐに変わるからです。だから、敵意を終わらせる唯一の方法は、ウクライナから撤退し、ザリンスク政権への軍事支援を止めることです。しかし、トランプ氏は通貨レバレッジに反対しています。つまり、彼は世界規模でドルの力を維持したいと思っているので、そのように振る舞う権利は十分にあります。しかし、彼にはそれができないと思います。なぜなら、金融グローバルシステムはトランプ氏の敵であるグローバリストによって組織され、彼らはアメリカ合衆国の自国通貨をグローバル通貨に変え、アメリカ合衆国の金融主権を損なっているからです。トランプ氏が連邦準備制度理事会のトップを交代させようとした際には、グローバリストから激しい反対を受けました。つまり、トランプ氏は自国や自国の金融システムを完全にコントロールできていないのです。ですから、彼がその意味で主権指導者としてそのように振る舞っているとは思えません。まだです。指導者としてはまだです。しかし、私たちはレンガ通貨の普及を継続する必要があると思います。それは金融分野における多極化を意味するからです。では、どの国が？ウクライナとロシアの仲介役として、日本が果たす役割は大きいと思いますか？和平交渉が実現するには、両国を和平交渉のテーブルにつかせる必要があるからです。トルコによる試みもありましたし、中国も関心を示しています。アメリカ合衆国の皆さん、トランプ大統領の立場はすでにご存知でしょう。インドは、ロシアであれウクライナであれ、この問題に介入する可能性のある国として、偏見を持っていません。この状況はどうなると思いますか？インド、ラテンアメリカ、トルコ、中国の友人たちが、この戦争を終わらせるために尽力していることに、私たちは深く感謝しています。しかし、他の勢力は、以下を行う能力が低いと思います。アメリカよりも深刻です。アメリカがウクライナへの軍事援助を停止すれば、状況に本当に影響を与えることができます。それは、 平和、他の国々は善意と非常に高潔な意図を持っていたにもかかわらず、紛争の双方に何も提案することができませんでした。なぜなら、彼らには手段も、この紛争の本質を理解する力もなかったからです。紛争ですね。友好的な措置として評価しますが、深刻な事態だとは思いません。さて、インドのカシミールで最近発生したテロ攻撃についてお話ししましょう。4月22日、イスラム過激派テロの脅威が再び世界にもたらしました。世界はどのように共に戦わなければならないのでしょうか。まず第一に、これはインドにとって非常に悲惨な経験でした。なぜなら、このイスラム過激派テロへの対応は、パキスタンだけでなくグローバリストによって煽られたものだったからです。彼らは多極化に対抗する新たな戦線を築こうとしており、カシミールはまさに非常に脆弱な地域でした。しかし、インドは、インドを西側諸国、例えば太平洋 NATO のような組織と対峙させようとするあらゆる策略が全くの失敗だったことを目の当たりにしました。ですから、今こそ危険的な状況です。この紛争でインドを助けようとした者は誰もいませんでした。インドは文明国ですから、今こそ自国の戦略を見直す必要があると思います。インドは多極化した世界における台頭する大国であり、インド自身以外の誰にも頼ることはできません。ですから、これはインドにとって、世界における新たな立場についてより深く考える上で非常に難しい教訓だと思います。インドはアメリカにも、西側諸国の NATO 諸国にも頼ることができませんでした。パキスタンの背後には中国があり、インドの背後には誰もいません。ですから、その意味でインドは、過激なイスラム主義とより強く戦うために、自らの地政学的立場を見直す必要があると思います。なぜなら、過激なイスラム主義は、テロリスト集団や攻撃を支援し組織する他の国際的なプレイヤーの道具となっているからです。さて、パキスタンが自国でテロリストを育成し、支援し、過去にもインドを攻撃するために彼らを利用したことを認める国や、国連のような国際機関が非常に少ないのはなぜだと思いますか？それは、テロリズムが中立的な現象ではなく、地政学的に武器化され、利用されるからだと思います。道具として利用されている。だから、もしテロリストの集団が世界の中心の一つのために戦っているとしたら、大国がテロリストとして認定されることは決してありません。中東紛争の歴史において、こうした二重基準が見られます。例えばトルコは、自分たちと戦うテロリストを認定しても、トルコ政府はトルコの利益のために戦うテロリスト集団を認定しません。現在のシリアにおけるアルシャラの事例です。国際テロなど存在しません。現実には、さまざまな分派、さまざまなグループ、テロ組織が一部の世界大国のために利用されており、それがテロを手段とみなす可能性を阻んでいます。なぜなら、大国がテロを利用しているからです。霊障的に大国を、例えば西側諸国はロシアの影響力を弱めるために、同じ理由でウクライナのテロ政権を利用しています。わかりました。多極化と新たな世界秩序が出現した今、パキスタンとイスラム過激主義、イスラムテロリズムに対抗する上で、BRICSはどのような役割を果たすことができるでしょうか。インドが十分な証拠を示してきたように、テロとのつながりが明らかになっています。BRICSの構造を強化する必要があると思います。なぜなら、BRICSはあまりにもジェネラリスト的な組織だからです。憲法には誰もが受け入れる原則がいくつかあるわけではありません。 イスラム世界は極化が進みすぎています。シーア派、スンニ派、そしてそれほど過激ではない伝統的なイスラム教といった要素があります。ですからこの組織を効率的に機能させるためには基盤を強化する必要があります。そういう意味で基盤の内側にある安全保障問題にもっと注意を払う必要があると思います。例えば NATO の文脈ではトルコとギリシャの紛争のように敵対的な国同士の紛争など既存の同盟国すべてにおいて紛争は起こり得ます。しかし NATO が全く効果がないというわけではありません。これらの状況が同時に起こる可能性はありますが、ブリックス諸国全体で過激主義、テロリズムと戦うための共通地図の策定にもっと注意を払う必要があります。なぜなら私たちは苦しんでいるからです。私たち全員が北コーカサスの国々でイスラム過激派の脅威に苦しんでいます。ロシアも同様です。新疆地区の中国も同様です。私たちは同じ脅威に直面しており、共にどう対処していくかを見出さなければなりません。アレクサンダー・ドゥーガンさん、あなたは過去にインドを訪問されたことがありますね。インドとロシアの将来についてお話しされていましたね。現在の状況を受けて、日印関係は今後どのように発展していくとお考えですか？インドは将来、そして世界の成長にとって最も重要な力だと考えています。経済、そしてインド文明の自己理解の新たな波、インドのアイデンティティ、インド文化、そしてインド文明の偉大さ、これらすべてが合わさって多極化への大きなチャンスとなります。ロシアは経済、イデオロギー、文化、科学、ハイテクのあらゆる面でインドとの相互関係を発展させるべきだと私は考えています。ですから軍事面では両国間に全く問題はありません。領土紛争も競争もありません。ですから私たちはあらゆる面で発展させることに非常に関心を持っています。相互のプロジェクトのようなものですね。インドからロシアへ、ロシアからインドへ脅威はなく、私たちは考えられるあらゆる分野で相互補完性があり、話し合うべきです。過去だけでなく、協力の未来についてもっと考えましょう。ロシアとインド、そして私たちの前には大きなチャンスが待ち受けています。私たちは多極化という共通の未来を想像し、実現するために、文明国同士の深遠な文明対話をもっと探求し、始める必要があります。インドは全く独自の文化とアイデンティティを持つ偉大な文明国として、最も重要な役割の一つを担うべきです。さて、その点について。本日はこれでお時間となりました。ご参加いただきありがとうございました。今後もこのようなお話をさせていただければ幸いです。アレクサンダー・ドゥーガンさん、ご参加ありがとうございました。大変嬉しく思います。それでは、この特別インタビューはこれで終了です。ニュース X ワールドをご覧いただき、ありがとうございました。